南ズム朗読の館。
はい、気になる音楽の歌詞を紐解いてみようというコーナー、朗読の館でございます。5月の27、8、30とザーズが来ます、来日します。最近ね、来日アーティストも、普通にお客様入れての開催、公演開催ができるようになってきて、いろいろ続々とアーティスト来ているようですけれども、ザーズフランスから来ますね。文化村のオーチャードと、それから大阪の NHK だそうです。それなので今日はザーズの代表曲を紐解きたいなと思っておりますよ。はい、作詞はケルディーヌ・ソルターニで、作曲がトリスタン・ソラニッタ、ね、エンド・ケルディーヌ・ソルターニ、その、3人による、楽曲ですけれども、ラフェという妖精という、曲と同様、2010年のファーストアルバムのモンマルトルからのラブレター「ザーズ」に収録されていて、後にシングルカットされた曲です。今日お読みするのはね、それでこの曲、2011年にはビクトワール賞、ビクトワール・ドゥ・ラ・ミュージックオリジナルシャンソン部門を、フランスで受賞しているというね。そうだから、もう結構名曲なんですね。名曲の殿堂入りです。ザズはね、5月27、8、30と来ますけれど、これはアルバムを引っ提げてくるようですよ。新譜が2021年、去年ですね、イザというアルバム名で出てるんです。はい。これはね、ザズの本名。ザズの本名のイザベル・ジェフロアから由来しているイザというアルバム名で、新譜を引っ提げて来日するので、本日はそんなザーズのデビューアルバムからのご紹介です。ジュブーという曲です。では詩を紐解いてみましょう。ジュブー、リッツのスイートルームくれるって、そんなのいらない。シャネルの宝石、そんなのいらない。リムジンをくれるって、私にどうしろってのさ。パラパッパッパッパ、付き人をくれるって私にどうしろってのさ。ヌーシャテルの豪邸、そんなの私向きじゃない。エッフェル塔をくれるって、ああ私にどうしろってのさ。パパラパパパパラ、欲しいのは愛、喜び、いい気分。私を幸せにすんのはあんたのお金じゃない。私は胸に手を当てあっさりくたばりたいんだけれど。パパラパッパッパラ、一緒に行こう。私の自由を見つけにさ。あんたの決まり文句はみんな忘れておいでよ、私のありのまんまの世界に。あんたのお行儀の良さにはうんざり。もう結構。私は手づかみで食べるし、私はこんな風、私はでかい声で喋るし、明けぴろげ、ごめんね。偽善はおしまい。私はドローンするよ。紋切り型はうんざり。私をご覧よ。どっちみちそんなのあんたに望んじゃいないし。私はこんなさ、こんなさ。欲しいのは愛、喜び、いい気分。私を幸せにするのはあんたのお金じゃない。私は胸に手を当ててあっさりくたばりたいんだ。パパラパパパラ、一緒に行こう。私の自由を見つけにさ。あんたの決まり文句はみんな忘れておいでよ、私のありのまんまの世界に。はい、シャンソン歌手の朝倉のにさんの訳詞でお届けしました。じゃあ聞いてみようかな。ザーズでジュブ。映画に行こうのコーナーです。本日はちょっとこれを紹介するのにいろいろ自分の中で葛藤があったんですけれども、チェルノブイリ1986についてお話ししたいと思います。映画は5月6日、今日じゃないですか、今日から新宿ピカデリーほか 全国公開ですよ。2年前の、ロシアの作品です。135分2時間、超える大作でございます。チェルノブイリ1986についてお話ししようと思います。大まかなあらすじを言うと、そうですね、1986年の4月26日、当時ソビエト連邦だった今の現在のウクライナのプリピャチというね、そういう、場所で起きたチェルノブイリ原子力発電所の爆発事故で、未曾有の事態に命を懸けて挑んだ消防士の姿を描いたドラマです。これ、ロシアでは有名な俳優、ロシアではなく、世界的に有名な俳優、私が存じ上げなかっただけなんですけど、ハードコア、マチルダ禁断の恋などのダニーラ・コズロフスキーが主演を務め、そして監督を務めたと、そういう作品であります。そうだな、大体のストーリーは、恋人と、一回別れた、彼女と10年ぶりにあるところで再会を果たし、で、それが元で、彼女と共に、で恋人にはね、もう10歳ぐらいの子供がいるんですね。ここがポイントですけれども、10年ぶりに再会を果たし、彼女と共に新しい人生を歩こうとしていた消防士のアレクセイが主人公です。地元にあるチェルノブイリ原発で爆発事故が起こり、でそれを、爆発事故が起こったってことは火災が発生したので消防士の出番なんですよ。それなので、それを、消火活動に行ったところからいろいろなことに巻き込まれるということです。想像するに難くないですよね。だって原発事故なんですからね。で、水蒸気爆発とかね、溶け出した核燃料とか、どこかで聞いたような話ですけれども、ヨーロッパ全土がね、汚染されるほどの大量の放射性物質が撒き散らされた大惨事ですけれども、そういう事件の中、一消防士が何をしたか、そしてどういう結末が待ち受けていたかみたいなお話です。私がこれをまず見に行こうかどうかとか、紹介するかどうかというのをためらったというのは、やっぱり現在の世界情勢のこともあるんですけれども、それを全部吹き飛ばすみたいな、そうですね、本当一市民の視線に立った映画が出来上がっていました。 なぜかというと、なんかロシア政府のプロパガンダ映画なんじゃないのってちょっと思っちゃったんですよ、ご案内が来た時には。ロシアはほら一生懸命ね、正当化しようと、やっぱ何か行動を起こす時って人間って自分を正当化しようとするから、そういう構図が今私たちはこうネット社会でいろんな情報で見られるわけじゃないですか。それなんでその一つかなと思ってみたら、そうではなく、なんていうかな、ダニーラ・コズロフスキー、ね、自身のインスタグラムで明確に戦争反対を表明している、俳優さんであり監督です。それなので、いろいろロシアの当局からいろいろな検閲とかそういうものを経てきたはずのこの作品が、どうやって上映することができるに至ったのかにとっても興味を持ちました。とっても、その当時ソビエト連邦だったロシア、今のロシアの、体制がチェルノブイリ原発をどんなふうに管理してたかのずさんさとか、そういうところ を細かく書いていますし、そして、何も知らずに原発事故っていうことが、世界で初めてだったと思うので、それを消火活動に当たった消防士たちがどんな悲惨な目に遭ったとかとか、もちろん被爆したわけですから、そういうこととかをリアルに映画でしかできないようなやり方で描いていて、そういうことが何かをドキュメンタリーとは違うんですよ。それでちゃんとしたストーリーがあって、一家の、家族とか子供とか、自分たちの信念を守るというのを、当時の人たち一消防士が やりましたというストーリーにちゃんとなっていて、まあその当時まあこの映画の中にも、宇宙旅行でね、アメリカより先にガガーリンを、月に送ったロシアを誇りに思ってる世代とか、そういうことがすごいいろいろ出てきて、とてもアメリカとの競争意識やなんかが映画の中にもバンバン出てくるんですけれども、最終的にその、原発事故をの、最後水抜きをしなくちゃいけないということで、一人が誰か決死の覚悟で、水の底に沈んでいるバルブを開けなきゃいけないという、それに主人公が、買って、それを自分で買って出て、最後その主人公が、そのまんま、どうなっちゃったかっていうのを最後のところで、お客さんに、ああどうなったんだろうあの人はって期待を持たせるんですけれども、その後の、まあ、恋人だった奥さんですね、恋人で、10年ぶりに会っていろいろあった奥さんが、その最後にそこに決死の舞台で臨んでいた主人公をどう迎えたかとか、そういう何ていうかな、人間の心情や何かの機微もとても細かく描かれているので、一ラブストーリーとしても面白く見ることができるし、国家のそうですね、暴虐とかそういうことを見る、何かそういうちょっとスパイものみたいな感じで見るような、スリリングな展開もあるし、で私は、日本の原発事故を描いた映画でボルトという作品、林海蔵監督が、1年か2年前に撮りましたけれども、公開されましたけれども、それとのリンク性もすごく感じました。結局は、人間の手でボルトを閉めたり開けたりしなきゃいけないような構造になっている、 そこを人間が決死の覚悟で、そういう尻拭いをしに行かなくちゃいけない、こういうのをただボタン一つで何かをしようとする人たちにとって、こういう映画を見てそういう人たちはどう思うのかとか、そういうようなことまで感じながら、いやいろいろなことを思わされる、そういう映画だったと思います。5月6日本日から新宿ピカデリーほか全国で公開しています。そうチェルノブイリ、これはウクライナ語読みではチョルノービリだそうですよね。1985年生まれの監督がどうすればロシア政府の応援を受けてこの映画を作ることができたのかにすごく興味が、湧いているところです。そうですね、それでプロデューサーのアレキサンドル・ロドニャンスキー、この人はウクライナ人、プロデューサーはウクライナ人です。それでロシア当局からね、ゼレンスキー大統領とともにペルソナ・ノン・グラータ好ましからざる人物に認定され、過去のプロデュース作品に対してロシアでの公開禁止処分を受けているそうですけれども、いや戦争反対を表明して一日も早く平和が訪れることを願うロシアやウクライナを代表する映画人によって制作されたこのチェルノブイジリ1986、これは、平和に暮らせる人々の尊さを再認識する、そういう映画だと願っておりますし、それを、一人でも多くの方に見ていただきたいなと思う思いとともに、本日、チェルノブイリ1986をご紹介しました。はい、ということで、ちょっと新宿、ピカデリーや何かをチェックしてみてください。チェルノブイリ1986、結構ずっしり重い映画ではありますが、では5月の3曲目ご紹介します。南谷麻子、恋する壁の真似をして。ラディオ